以上。はい、こんばんは、スキズキンです。今回はね、まあ、コラボ配信という形、久しぶりにね、ドラキッズさんを待ちつつですね、まあ、今日何をやるのかもね、メモ、基本的にメモなしでやっていきたいなと思ってます。はい、今日は、昭和を語りたいなと思ってます。なんでね、昭和おっさんの人とかね、昭和生まれの方々はね、まあ、好きにコメントしてください。はい、野良木さん、ありがとうございます。ではね、早速ね。はい、早速ね、野良木さんをね、紹介しようと思います。いけるかな？はい。今ね、招待しました。なんか承認すると入れます。聞こえますか？
あ、聞こえますか？
もしもし、聞こえます。大丈夫
聞こえ
です。
ますか？
大丈夫ですよ。こちら聞こえます。ノ
あ、は
イズ、大
い。
丈夫です
あ、
か？
こっちも大丈夫です。
ああ、よかったです。まあ、
あ、
今
は
回
い。
ね、ドラキスさんには、まあ、2週間ぐらい前にね、まあ、なんか、格ゲー関係のコメントいただいてから、結構楽しくコメントとかやってた時に、まあ、コラボしませんか？みたいな感じになって、まあ、今回、まあ、こういう流れになったわけですね。はい。ね、基本的に今はメモなしなんですけど、ただ、ちょっと前に、野良木さんの方に質問、なんか8つか7つぐらい質問させてもらったものは、今メモとして手元に残ってるんで、そこだけちょっと後でちょっと質問しようかなっていう感じでやっていきます。
お願いします。
はい。それでですね、まあ本当に野良木さんもなんか質問あれば随時聞いてもらえればなんですけど、今日の流れは大体1時間ぐらい考えてまして、前半は昭和を語りたいなと。まあ本当に、まあ自分も簡単な自己紹介と、あと野良木さんの簡単な自己紹介から昭和のネタとかを語りつつ、まあ後半はね、自分がやってる右下診断っていうのをちょっとやって締めようかなと思ってますんで、はい。よろしくお願いします。
大丈夫です。お願いします。お願いします。
早速なんですけど、まあちょっと自分もね、お互い自己紹介をまあ軽く1分ぐらいちょっとさせてもらって、まあ視聴者の方にもね、まあ、どんな人なんだこの2人はっていうのをちょっと言いたいなと思ってて、伝えたいなと思ってて、まず自分はスキズキンという芸名でやってまして、まあもともと神奈川県で、まあ人大っていう神奈川大学卒業してからはシステムエンジニアを10年ぐらいやってて、まあ、その後、なんだろう、30歳過ぎたあたりから、まあ 3D プリンターとかちょっとやってみたいなって形で、まあちょっと退社して3D プリンター教室やったんですけど、コロナがちょうど来ちゃって、そのまま3年ぐらいで廃業しましたと。まあその後、いろいろこう AI とかやりつつ、今は指圧とか冷気とか、まあそのあたりをやって、もうちょっと新しい、なんていうかな、スピリチュアル的な部分、霊気も含めて、いろいろこう、コラボしたりとか、それこそ右下診断ってのやってみたいなという形で活動してますっていう感じです。はい。じゃあ、野良木さんの方もなんか、1分ぐらい簡
ありが
単
とう
に
ござい
なん
ます。
か解説というか、自己紹介いただけるとありがたいです。大丈夫ですか？
野良木と申します。私は、普段、配信とか全然しない人だったんですね。ポッドキャストをずっと聞いてて、たまたま、ポッドキャストを聞いてたときに、スキズキンさんの番組を、検索してたときに引っかかって、ずっと聞いてたんですね、古いやつから。で、その時に、まあ、なんというか、まあ、最新の配信ってどんなことやってるんだろうと思って、聞いてた時に、格闘ゲームの話をちょっと、されてたので、
はい。
ちょっと、まあ、メッセージをちょっと出させていただいたところ、ちょっと、なんかいろいろやりとりをするようになって、ちょっと、自分のチャンネルもちょっと、作ってみて、今ちょっと配信もさせていただいてる状態ですね。で、一応、自分のチャンネルは、昭和のおっさんチャンネルということで、昭和の話とか、自分の好きな、ゲームとか、音楽、本の話とかをちょっとしたかったんですけど、ちょっとまだ、まとめきれてなかったので、 過去の思い出の話とかですね、子供の子育てしてた時の、思い出話なんかをちょっと中心にまださせていただいてます。ただ、ゆくゆくは、なんかいろいろ、こう、趣味の話とか、させていただこうと思っていますので、ちょっと、修行中みたいな感じですね。
あ、ありがとうございま
こん
す
な
ね。
感じで、ちょっとよろしくお願いします
は
と
い、
いう
よろし
感
くお願
じ
い
で。
します。い
は
や、
い。
本当に、なんていうかな、自分も配信、
よろしくお願い
ラッキー
します。
さんの配信も聞かせてもらって、まあ本当ね、子育ての無茶っぷりとか、なんていうかな、息子さん、娘さんの、なんていうか、反応とか見るとめちゃめちゃ面白い家族、面白いというかな、なんか奥さんがツッコミ役みたいな感じで、とってもなんか楽しそうな家族だなとかって聞いてたりとか、時間っていうね、その耳を止めたりするのも、あ、なんかやってみたらカチッってなるやん、みたいな感じで、試してみて、あ、それ知らんかったわ、みたいな。なんか結構面白い雑学だったりとか、
できる人は初めて
自分試しましたね。楽しいですね。で、野良吉さんって、本当なんだろう。こう、話すネタというのが結構面白いし、新しくね、その本とか犬とか、あ、ちなみにこれ、ちょっと話しとれちゃうんですけど、この写真って猫って飼い猫なんですかね？
子供の頃飼ってたのら、飼い猫ですね。
ああ、じゃあもう亡くなっち
もう、
ゃってるんです
とっくに
ね。
死んじゃってるんです
ああ、
けど。
なるほど。でもその頃の子供の頃の写真が残ってて、これをアイコンにしてるわけ
残っ
です
てます
ね。
ね。
なるほど。さっき犬って言ってたんで、あれ？あ、猫ちゃんじゃないんだと思ったら、まあ、でもありますよね。昔のペットがね、猫ちゃんだったっていうのも。
そうです、
自
そうです。
分もそうで、同じ猫飼ってた時があって、亡くなったら悲しいですもんね。うーん。まあ、それで、今回、こういう、まあ、昭和のおっさん同士の話って形で、本当ね、昔の、なんだろう、今の最新の話はもうあえてせずに、昭和の懐かしさをちょっと語るノルスタジー的な流れでいこうかなっていう感じで思ってます、今は。はい。で、あ、本当にね、野良吉さんも、なんかこう、思ったことはそのまま言っちゃって構わないんで、本当ね、自分も、幼少期の頃ですね、は、本当、スーパーファミコンとかゲームボーイとかっていう時代があって、その当時って結構格ゲーブームっていうか、ゲームセンターがめちゃめちゃだったんですよね。でかい筐体があって、まあ、そこで向かい合って格闘ゲーム、ストリートファイター2とかが全盛期で、そこから、まあ、サムライスピリッツだったりとか、ガロー伝説とか、いろんな格ゲーがもう、わっさわっさ出てきた時代で、今はもうね、ストリートファイターと、あと、鉄拳とか、まあ、バーチャファイターとか、まあ、あとは、まあ、グランブルバーサスとか、そういう、なんていうかな、もう、格ゲーといったら、5つみたいな感じで絞られてた中で、昔は、もう何もかもが手探りな感じで、格ゲーが一回乱立したんですよね。本当にいろんなものが。まあ、あと、横スクロールアクション、まあ、ファイナルファイトみたいな感じで、横スクロールで、バッタバッタ敵を倒すようなやつだったりとか、あとは、シューティングゲーム、ね。今はもうほとんどないですけど、パロディウスとかグラディウスみたいな、なんか懐かしいものもありましたよね。ゲームセンターには。で、その当時は、やっぱゲームセンターが最先端で、で、家庭用っていうのがむしろ劣化版だったんですよね。だから、なんとか移植される感じだったんですね。
そうですね。
そうなんです。だ
使われてま
から、
したね。劣化していく人みたいな感じです
そう、
ね。
劣化移植だったんですよ。だから、ロードが遅いとか、スーパーファミコンは、どっちかっていうと、グラフィックがそもそも追いついてなくて、プレイステーションとかになってくると、今度は、ロードが長いんですよね。だから、そこで、ゲームセンターがいいっていう話になったんですけど、今はどうなってるかっていうと、ほぼ同等なんですよ。だからもう、ほとんどゲームセンターで無理してやらなくても、スチームとか、その階級のゲームとか、PS4、5とかでもいいよって形になって、あと、ネット回線とかですね。ネット回線も、まあ、ゲームセンターの場合だと、まあ、最近っていうか、まあ、なんかな、昔はもう完全に向かい合いだったんですけど、ある時から、ネットでね、こう、団員制みたいな感じで戦うようなこともできてきて、まあ、割と進歩はしたんですけど、でも、格ゲーは特に、なんだろうな、やっぱり、ある程度、淘汰されて、頭打ちになって、ブームが去った時期があったんですよ。で、ストリートファイター4ぐらいかな、そのあたりから、まあ、なんか、梅原さんとかも含めて、若いというかな、その難しさを求めるストリートファイター3みたいなブロッキングみたいな、とんでもなくのここ、高難易度で難しいっていうラインから、シンプルで分かりやすいっていう格闘ゲーム、まあ、つまり裾野を広げて、この 新しい客層を取り入れて簡単にも見れるようにしよう。あとは大会とか開いて、もっと盛り上げようみたいな流れができたのが、ストリートファイター4で、なんだろう、10年、20年ぐらい前かな。そのあたりから結構変化を感じるようになったんですね。で、今は
私
も
の頃って、
う、はい。
ストリートファイター2から先に進まなかったんです。ストリートファイター3がなかなか出なくて、いつになったら3が出るんだろうっていう時期だったんです。
ありましたね。いや、あの時って、
2ダッシュとかですね、
そう
2
そう
ダッ
そ
シュダッシュ
うそう。
パワーバーとかですね。
他のゲームとかは、なんか 3D になったり、なんかすげえってなってる中で、スト2は、なんかダッシュとかターボとかスーパーとか X とかなんかね、いろんなナンバリングがするけども、やってることはグラフィックほぼ同じなんですよ。まあ、ただ、確かね、スーパーストリートファイター X だったかな、号機とか出たぐらいの時に、衝撃だったのが、スーパーコンボゲージができたんですよ。下の方にゲージができてて、溜まったらぶち込めるっていうやつなんですけど、あそこから結構面白くなってきたなって、自分もそれでゲーセンやってたんですけど、そっからなんかコンボゲーになったイメージありますね。なんか、コンボ数が出てて、もうひたすら空中に打ち上げてタコ殴りにしたいとか、なんか、一発のダメージよりも、よりコンボを多くするような流れになってきたのかなっていう、まあ、若干流れはあるんですけど、そっから結構こう、試行錯誤、し始めた感じはありますね。で、3とかになってくると、
超
も
必殺技みたいなやつ
う、あ、そうそう、超必殺技ですね。で、3は自分やってないです。難しすぎて。超上級者向けの戦いだとめちゃめちゃね、梅原さんレベルだと思えるけど、初心者にはブロッキングってやれば分かるんですけど、リスクがでかすぎて、めちゃめちゃ難しいし、そう、対人読みとか、なんていうんですかね、ある一定の努力と研究と、経験、まあそうですね、経験と勘とかがないと、上には太刀打ちできないみたいな流れにはなってたんですね。今のストリートファイター6は本当によくできてると思うんですよね。その簡単な人でも手軽にこうワンボタンで楽しめるっていう。本当そこは今の格ゲー業界においてはストリートファイター6のこの、なんですか、誰でもできるような、楽しめるような環境は素晴らしいと思いますね。なんかドラキスさんどう思います？このあたりは。
今の、ストリートファイターとか全然触ってないので、たまに、動画で見るぐらいしかないんですね。ただ、昔は、やっぱり2D しかなかったんで、いかにこう、はめ技っていうのか、こう、連続して技をどういうふうに叩き込むのかみたいな、技をつなげるみたいなところが、やっぱり大きかったっていうところがありましたね。
確かに。
技のつなぎ方を勝負するみたいな。
昔はまあ差し合いもありましたよね。そのまあ、ギーチがあって、どうやって、ただはめ技したら一回ダウンさせた後に、まあ、いかにこう、相手を抜けさせずに、もう有無を言わさず叩き込むかみたいな、そういう時代ありましたね。
そうです、起き上がりを狙うんですよね。
いや、それはもう、どの格ゲ、ガロー伝説とかも、サムライスピリッツもそうですよ。起き上がりにも叩き込んで、あと飛ばせて落とすみたいな。その当時って、まあ、ハメって言われる中で、今の格ゲーって言うほどハメがないんですよ。本当に。ハメっていうその理不尽を、用意すると、なんとか人が飛ぶっていうか、ゲームする人が減っちゃうから、理不尽なハメはなくなって、必ず、その脱出口というか、何かしらリスクを負わせるようになってるんで、ハメというハメは結構減ってます。まあ、ただ、今の
言って
格ゲー
もいいん
だ
ですか。
と、
なるほど。
そう、上段とか中段とか下段とか投げとか、まあ、そういう、あと投げを誘ってそのままた、空振らせて叩き込むみたいな、パニッシュカウンターとかいろいろあるんですけど、まあ、そういう、なんていうかな、理不尽さがすごいないんですよ。でも、俺、わかってるんですよ。昔の格ゲーって、ハメ技っていうなんか理不尽があって、その理不尽を、強キャラでぶち込んで、なんていうかな、台を維持し続ける。まあ、要は連勝して、維持し続けるっていうようなことがまかり通った時代だと思うんですよ。昔は。なんかゲームバランスもめちゃくちゃだったはずなんですよ。本当に。だからそこで、なんだ、俺のイメージなんですよ。昔の格ゲーは、とにかくキャラバランスがひどい。まず一つ。キャラバランスがひどくて、なんだろう。強キャラでハメ技のルーチンさえ覚えれば、本当に初心者とかでもなんとかなったりするし、雑魚キャラだともはや、もう手のた、打ちようがないぐらい勝てないぐらいの感じ。もう今のストリートファイター6はすごいいいバランスなんで、もう、まあ誰でもなんとかなるみたいな感じなんですけど、昔はもう理不尽だったと思いますね、これ。
自分、ストツの時は、ホンダ使ってました。
ああ、ホンダ懐かしいっすね。あれも結構100貫落としとか連発してるだけでなんとかなってたイメージはあるんですけどね。100貫落としと頭突きで、それだけ覚えてればまあまあ
あ、
まあ
そう
みたい
ですね。
な。
連打するのが得意みたいな感じです。
確かに。百裂張り手だっけ？あれをなんか連続で出すと前に進むから、それだけでなんとかなったりもしますからね。
そう
お
ですね。
かしいな。
確かに。
そう。だから本当、格ゲーの繊維は、まあまあ自分も配信も、やったってた時に語ったんですけど、コンボっていうその補正が、最初はコンボがなかったんですよ、スト2時代は。なんならバグで繋がる予定がなかったのが、そのコンボとして一つがなかったんですよ。表示されなかった時は、補正がなかったから、厚さ分だけダメージが減ってたんですけど、まあ当然、なんかスーパーコンボみたいなゲージが作られるようになってからは、もう一つを表示して、ダメージを徐々に減らすような方向になってたんですよ。で、そっから先は、もう浮かせてエリアルみたいな感じで、ボコスか殴って、一回の、コンボで、なんかもう普通に50秒とか1分とかすごい長いコンボを叩き込むようになっちゃった時代があったんですけど、それだとあまりにもなんか見てる方は面白くないんで、今のストリートファイター4みたいにある程度ダメージを与えたら、フィニッシュのでかい一発を叩き込んで終わりっていう、なんていうかな、程よくバランスのいいような流れになってきたんですよ。ただ、残念ながら今のそのダメージ計算系のコンボのその減衰ある程度コンボするとダメージ減りますよっていうのが、どこの格ゲーでも同じになっちゃったんですよ。俺、それがすごい悲しくて、前までは多様化があったんですよ。もういろんな動物、カバ、キリン、ゾウみたいな、なんかいろんななんか個性があって、理不尽もありながらも個性があったのが、今は大手がどれも同じ。もう一個の、例えばカバだったらカバのルールしかないんですよ。ライオンもなければ、キリンもないっていう。なんかそこね、俺はもうがっかりというか悲しかった。多様性がなくなっちゃったんですよ。この格闘ゲームはこういう個性があって、唯一無二とかって思ってたものが、自分の若い頃があったのに、今の格ゲーは大手も、零細も、ほとんど同じ。まあ、ストリートファイター系のその一発が重めで最後フィニッシュするタイプと、もう一個はひたすらコンボするタイプっていうのがあるんですけど、もうその二つしか基本ないんですよ。だから、ちょっと多様性がなくなって悲しいなっていうのが今の現状ですね、格闘に関しては。っていう感じ、格ゲー業界は。
も
あとは、そうっすね。まあ、自分は結構、子育てじゃ、独身なんで子育てはないですけど、まあ、昭和というか、ノラッキーさんが結構ね、配信してる子育て系の話も、まあ、俺が思う限りだと、昔は、やっぱり、なんだろう、亭主関白みたいな時代があって、まあ、すごく簡単に言うと、野原ひろしとみさえみたいなポジションがあったと思うんですよ。その、昔の、総中流階級みたいな、その、なんていうかな、バブル期があって、年収がなんか600万ぐらいあってっていうの、その時あったんですよ。そのみんなが等しく幸せになろうみたいな仕組みがあったんですけど、今ってどうなったかっていうと、その中流層がいなくなっちゃったんですね。極端に、まあ極端にというか、貧しめと金持ちがこう、分かれて、真ん中の中間層がなくなる、まあ、野原ひろしみたいなポジションがだいぶ減ったっていうのが、まあ統計上あって、その実力のある人たちは上に行けるけど、なんていうかな、定年退職というか、その途中でリストラされちゃった人とか、社会のレールというかな、その昇進のレールが外れちゃったりすると、なかなかその年収が上がらなくて、なんていうかな、まあ、結婚して子供を作っ、まあ、子育てして、そしてなんか家を建ててローンを組むっていうところが難しくなった。まあ要は、子供が作れない。極端に中流階級が減っちゃって、子供が作るような余裕がないような男女が生まれちゃったんじゃないかって俺は思ってるんですよね。ちょっとなんか重い話になっちゃいましたけど。なんか、野良騎
そうで
士さん、
す
そ
ね。
のあた
結
り。
構、野原ひろしって結構勝ち組ですよね。
そう。野原ひろしとか、ちびまる子ちゃんみたいな世代は、確かにあったとは思うんですけど、今って、あれって、もう、富裕層になるんですよ。年収、世帯年収800万とかっていうのは、割と富裕、まあ、富裕と極端な富裕じゃないですよ。真ん中よりも確実に上なんですよ。世帯年収が、400とか600とかある中で、800超えてるっていうのは、もう、野原ひろしすごくないっていう、昔は普通だったんですよ。だから、本当時代がなんか、なんていうかな、こう、終身雇用で、ずっとやっていけば800万になるような時代ではなくなっちゃったのかな。まあ、その分、お金を使わずに、なんていうか、楽しむ娯楽も増えてきたし、専業主婦は、なかなか厳しいよねっていう、その、共働きで、例えば400万で、世帯年収800万で、子供が1人か2人か、みたいなのが、まあ、現実的じゃないから。まあ、もしくはパートで、例えば、600万の野原ひろしと、まあ、パートの200万。でも、野原、ミサイもパートやってると思うんですけどね。年収だと200万。で、合わせて800万とか1000万ぐらいの感じかなと思うんですよね。だ時代によってその、 なんとか家族観とかが、だいぶその昭和から令和、まあ、平成令和ですね、変わってきたんじゃないかなって思いますね。野良吉さんどう思います？このあたり。
うちの奥さんは専業主婦なんですよ。
昭和なんですね。まあでも昭和世代ですもんね。うん。
まあ、世代的にはそうですけど、まあ、本当なら、まあ、共働きやっててもおかしくないんですけど、うちの奥さんが、なかなか、働くの難しいとかですね、まあ、子供が多いとかいうのもあっ
あ、
て、
まあ、三人
今ま
な
で
んです
ずっと
ね。
働いてなかったっていう。
それは確かに。一人とか一人っ子
で
と
す
かだったら、
から、
三人は結構、専業じゃなくて厳しいと思います、それは。三人を共働きで育てるのは相当大変だと思いますよ。
そうですね。開けるところがまず大変という。
だからそうなってくると、例えば高校、大学ね、息子さん、娘さんを行かせてあげる、まあ、ちょっと年齢はちょっとあまりよくわかんないですけど、それだけでも結構かかりますもんね、3人の方は、専門大学とか卒業するよう自立できるところまで持っていくまでは大変じゃなかったですか？大変ですよね。
もう、3人とも、自立して家からもう出てってしまったんで、
そうなんですね。
今は楽なんですけど、それまではやっぱり大変でしたね。
そうですよね。学校の学費だけでもきついっていうのは、まあ自分も3人兄弟だったんで、まあ長男だったんであれなんですけど、その3人を育てて自立させるのを全部見送るまではすんごい大変だったと思います。もうそれは自分の親もそうだし、ね、野良吉さん本人もね、家族で支える大黒柱として大変だったとは思うんですけど、まあ出てちゃえば、まあ自立しちゃえばそこまで負担にはならないとは思うんですけど、大変でし
そう
ょう
です
ねってい
ね。
う。
今は楽です。
そうですよね。なんだっけ？そう、だから、自分も、まあ自分ってどっちかというと、長男として、まあいろんな本を読んでて、4タイプありますと、ざっくりそのタイプが、長男、まあ一人っ子のタイプと、長男と、末っ子と、中間子っていう真ん中では4人ぐらいいて、それぞれやっぱり特性がある程度、これって遺伝子じゃないんですよ。遺伝子ではなくて、生まれた順番で、ある程度思春期を迎えた時のなんとか上下
そうです
関
ね。
係みたいなもので、ある程度、これは環境による後天的な性格があるっていうのは、まあ自分も、なるほどなって形で過去に本を紹介してるんですけど、長男と末っ子っていうのは結構差があるんですよ、これ。で、なんか野良吉さんもなんか語ったら末っ子だと、なんていうかな、聞き上手になるんですよ。
そうですね。
普通に。
私もちょっと。
大丈夫ですか？なんか。ちょっと何か気になるんで
そう
すけど。
ですね。
まあ、難しかったら聞いてるだけで大丈夫なんですけど。
いや、ちょっと音声がたと途切れる時があって。
なるほど。今ちょっと窓際でちょっと話してるんで、まあ、もしちょっと聞こえづらかったら聞こえづらいって言ってくださいね。
すみません。
それで、そう。で、ちょっと語りたいのは、そう。自分は話し上手ってわけじゃないんですけど、まあ、語りたい性格なんですよ。だから、もともと、まあ、最初自分って、3つ下の弟ができて、13下の妹がいるんですよ。3人兄弟なんですけど、その時って、生まれてから3歳になるまでは、実質で一人っ子だったんですよ。でも、3歳下の弟が生まれた時には、長男ってくくりになって、まあ、あとは、まあ、妹が生まれてっていうところであるんで、なんだろう。まあ、言ってしまえば、ある程度、親からの、寵愛というか、なんていうかな、服とか、物とかを、ほぼほぼ独占できたんですね。でも、弟にも当然、お下がりとしてあった中で、弟の、ある意味、才能とか、なんていうかな、お兄ちゃんだから我慢してね、みたいな、そういう、なんていうかな、上は我慢しろみたいなことを、やっぱ幼少期とか、思春期とかで受けてたから、ある意味、弟への、なんていうかな、嫉妬というか、なんか、俺だけ我慢して弟だけなんか飴あげるの？みたいなところを我慢しつつも、兄としての尊厳を維持しつつ、まあまあまあみたいな感じで、なんていうかな、自分で動きつつも、親からもまあまあ愛されてたかなっていうような環境だったと思うんですよ。でね、末っ子の妹はマジで甘え上手なんですよね。もう、甘え上手。甘い、聞き上手だし甘い上手。だから、あれ欲しい、これ欲しいを通すのがめちゃめちゃうまくて、ちょっと聞き上手なんですけど、真ん中の、 その中間子と呼ばれてる弟は、当然上の兄と俺の兄と妹の間にいるから、すごい橋渡しできるから、なんていうかな、ちょうど中間管理職みたいな感じで、すごいバランスが取れてるんですよ。世渡り上手だし。でも妹は、まじ甘えてもらう、聞くみたいな感じのタイプだったんですよね。まあ、だから、結構そのあたり、野良吉さんも近い部分があるんじゃないかなってちょっと思ってます。はい。
まあ、ただ、うちの実家が、長男に優遇して、末っ子を我慢してねっていう感じだったんです。
ああ、長男優遇だったんですね。
そうなんです。結局、長男後継ぎ、次男が、まあ、言っちゃなんですけど、予備みたいな感じで。で、お姉ちゃんがいて、私が、もう、予備ですらないみたいな感じなんです。
もう、後継ぎいるからみたいな感じなんですね。
そうです。そんな感じですね。
それだとちょっとまた変わってきますよね、対応というか。その、まあ、それって、昔の亭主関白というか、昔ながらの家を継ぐような仕組みの家だと、そうですよね。後継ぎが最優先されるみたいな。末っ子は、まあ、予備っていう言い方、ちょっと若干ひどい言い方ですけど、まあでも、それ自体がまあ合理的ですからね。家をどう継ぐかみたいな、介護をする人はどうするのかっていうところですもんね。
家族相続だったらそうなんですよね。
そうですね。なるほど。まあでも、そのあたりも結構。まあ、
なので、
はい、
結構親戚もそういう扱いしてくるので、私だけ、こうなんか、してもらってないんだけど、みたいな感じになっちゃうんですよね。
ああ、でもそうですね。でも結構これって都会とかではあんまりそういうのないんですけど、でも結構地方というか、ちょっと生まれわかんないですけど、でも、そういう文化のところは、それはまあ、文化と地域とその家族なんで仕方ないと思うんですけど、それはそれでちょっとなんか寂しさ感じますね。末っ子の、まあ、娘だろうが息子だろうが、なんだろう、予備みたいな感じになっちゃうのは、それは寂しさとか辛さとかある。ありますよね。なんか思い出のエピソードありますよ、ね、その長男と。
なんでも、
なんでこんなみたいな。
いや、昔ってテレビゲームが流行る前って電子ゲームが流行ったんですよ。
はい。
パックマンとか、あそこら辺があるときに、
なるほど。
なんですっけ。
スペースインベーダーとかあります
ね。ゲームウォッチとか、発売
した。はい。ありました、ありました。
はい。で、うちのお兄ちゃんはたくさん持ってるんですよ。親戚から買ってもらったり、親から買ってもらったりして。
みんな持ってると、ゲームを。
そうなんです。で、でも、こう、自分にはこう買ってくれないんですよね。
でもそれってお兄ちゃん遊ばせてってダメなんですか、その、持ってるゲームちょっとあれ遊びたいんだけど、お兄ちゃんに言えばいいんじゃないですか。
いやでも、お兄ちゃんからすると、こう、自分が買ってもらった自分だけのものっていう感じがあるんですよ。
なんで独占するんや。まあでも、わからなくはないけど、でもそれは、兄としてね、弟妹がやりたい言うたら別にいいじゃんって俺は思うんですけど、まあ、所有権って考えたら、まあ、そうか。きついっすね。
まあ、小さい子に触らせると壊すからっていうのもあるんですけどね。
まあ、いや、確かに、今思うと、なんか、プレイステーションとかのディスクになってからそこまで壊れないんですけど、スーファミとかのカセットって、マジ取り扱い間違えると壊れますからね。やり方間違えると。はい、そっか、確かに。
そうですね。
合理的ですよね。壊れるから、乱暴に扱うかもわからんから、弟たちにはやらせんみたいな。あるあるですね、これ。
なので、お兄ちゃんが、留守にしてる間に、机をこっそり開けて遊んでました。
いや、あるある。いや、それはありますね。こっそりね。さ、だいたい場所覚えてたりするんですよね。なんかの時に。
そうです。隠し場所が知ってるという。
まあ、自分の場合はね、母だったんですよね。母が隠すんですよ。いや、ゲームやりすぎだから、つって。でも、スーパーファミコンの本体とか隠されても、まあ、頑張って探すんですよね。いやー、ありましたね。
はい、
兄が隠すんですね。壊されないように。ああ、いや、ありますね。
そうですね、こう。
懐かしいな。昔本当、 今って、こうやって、今、自分スマホでこうやって配信してますけど、今のスマートフォンって基本的に何でもできるじゃないですか。まあ、調べたりとか、電話ももちろんするし、まあ、ゲームもできますよっていう。でも昔って、あと写真も撮れるじゃないですか。写真撮ったり、メール送ったり。昔の、その、技術ってのは、写真だってカメラが別、まあ、映るんですみたいなのがあったりするし、電話はまあ、黒電話だった。黒電話って言って、まあ、直接固定された電話があって、それこそ音楽を聞くんだったら、CD プレイヤーっていう、その、昔、ウォークマンってのは、すごい懐かしいんですけど、CD 再生してるやつとか、カセットテープ、ちっちゃいカセットテープみたいなやつを再生するのもあったじゃないですか。だから本当に、
あ
ス
り
マ
ま
ホが
す
な
ね。
かった時代は、一個一個が、その、一個の機械として一個の機能があった時代があったんですよ。うん。だからその時、印象的だったのが、ポケベルってのがあって、覚えてます？ポケベルの一時期。流行ったんですよ。今はもう絶対ないんですけど、あの頃って、その、文字、まあ、電話とかでも結構、その、携帯電話とかブラックベリーみたいな、そういう、なんていうかな、携帯と呼べるほどちっちゃくないようなでかいものは、その、社長とか高級層が持ってたけれども、それではない人たちっていうのが、ポケベルみたいな手軽に持てる、文字しか送れない、数値しか送れないやつなんですよね。文字が、カタカナが送れないから、数値だけで愛してるとかなんかわかんないけど、なんか文字の語呂合わせで送ってたイメージはあるんですけど、どうですかね、やったことあります？ポケベルとかって。ドラッグ
送っ
スト
て
ア
ま
は。
したね。
昔、一時期流行った時はみんなポケ
ポケ
ベ
ベ
ル
ル
あると思ったんですけ
仕事
ど。
で持たされたりすることあります。
あー、そうなんです
もう
ね。
就職してたんで、例えば仕事してて、夜間バッジが流れるんですよね。で、夜間バッジがこけたりしたらポケベルで呼び出すからって言ってポケベル持たされたりとかですね。
なるほど。その時ってなんか数字の番号とか、なんかありました？コード。この時はやばいぞとか、これは別に警備だよみたいな、なんか、わかるようになってました？
もう、電話番号だけですね。
電話号だ
電話
け。
してこいみたいな感じですね。
なるほど。なんかその、送った文字で解釈してなんかしろじゃなくて、電話番号送るから、それで連絡して何とか
聞かな
話
い
を
んで
聞け
す。
みたいな。ああ、確かに。それ合理的ですね。
もう、鳴らしたら電話してこいみたいな感じですね。
確かに、それはそれでいいですね。ああ、そういう使い方っすね。だから、まあ、一時期なんで、当然ね、携帯電話とかがもう普及し始めた時にはもうポケベル消えちゃいましたけど、だから本当に、昭和のおっさんって言われた時に、なんかね、とあるテレビでやってたんですよ。フィルムのケース知ってます？覚えてます？フィルムのケース。映るんですとか、ああいう系って、中のやつにフィルム、まあ、丸い円
知ってます。
柱のやつ。あれ、今の若者が見ると、スライム入れに、スライムの、なんか、こう、おもちゃの玩具を入れるケースだって言ってるんですよ。でも、我々はわかるんですよ。あ、これフィルムのケースだって言って、普通なんかケース
わ
を入
か
れ
ります
て、
ね。
なんか、現像屋さんってのがあったんですよ。現像屋さん。まあ、今もないですけど、そこに送ると、写真が、こう、ね、まあ、ネガっていうか、まあ、こう、写真になりますよ、みたいなのがあったときに、わ、フィルムのケース懐かしいとか、ポケベル懐かしいとかっていう、その、昔あった文化は、今の若
見
者
れ
では、
ないんですよね。
絶対わかんないですよ。絶対。うん。てか、なんなら、衝撃的だったのが、黒電話の、
確かに。
持つやつあるじゃないですか。持つやつ。あれすらわかんないんですよ。黒電話の持つ取ってあるじゃないですか。あと、まあ、なんならさ、回すやつ、覚えてます？こうやって回して戻して、回して戻してって言って、電話を入れる黒電話。
フィルムを巻き上げたりするやつ。
あ、そうです。フィルムを巻き上げるのもあるし、
黒電話ですか。
黒電話のアイコンすら今の若者もわかんないんですよ。取っ手ですよ、取っ手。握るでかいやつ。握って耳と声を当てるあれが、そもそも何なんっていう。だからわかんないです。今の、
そっからですか。
今の令和世代は黒電話のイメージとかシルエット見てもわかんないし、回してこうギーコギーコって回してやっていくやり方もわかんないんですよ。まあ、懐かしいですよね。普通の公衆電話の緑の公衆電話あるじゃないですか。あれでもこう、巻いてやるやつもあれ
あり
ば、
ま
こう
す
普通に
ね。
1234ってポチポチポチって押すのもあるんですけど、こう巻くタイプ？巻いて戻して、巻いて戻してっていうのはもう今だともう若者わかんないらしいですよ。すごいですよね。
ジーコーってやるやつですよね。
あ、そうです。本当に、回して、離すと戻るやつです。あれも、昔ながらの原始的なやり方だけど、でもそれを知ってるイコール、もう昭和なんですよ。なんか、こう、平成世代
やっ
とか
ぱ、
令和世代
そう
は、
なんです
もはや
ね。
それすら知らないっていう、まあそういうネタっちゅう感じですね。よいしょ。いやー、なかなか、まあ本当なんか、野呂吉さんもなんかレトロというか、 おっさんホイホイネタみたいなのがもしあれば、全然言ってもらって構わないで、自分はなんかボケベルだったり、写真のフィルム入れだったり、フィルムケースだったり、あと、まあ、連絡網だったりっていうのが昔、あとファミコンゲームボーイですね、そのあたり、あと通信ケーブル、ゲームボーイの通信ケーブルとかを昔よくやってたイメージありますね。懐かしいですね。
いや、もう昭和のネタじゃないとは思うんですけど、もうスキズキンさんわからないと思うんですけど、白黒テレビじ
はい。
ゃないですよね。
自分は多分もうカラーでした。
カラーですよね。う
自分
ち
はもう
は
カラーでしたね。
生まれた時白黒テレビだったんですよ。
ああ、そこも昭和の。
でっかいテレビに足がついてる。
そこはね、残念ながら我々は自分の世代の時にはそれまだ白黒でカラーだったんであれなんですけど、でも、テレビが映んなくなったら、斜め45度のところとか、えいってこう叩いたりとかっていうのは昔やってましたね。叩くと治るみたいな。あとあれですもんね。なんか、今で言うとな、ラジオのチューニングみたいな感じで、こう、テレビも回してこう調整するタイプありませんでした？受信局の、そ
叩いてました。
の、
回してました。
カチッカチッっ
で
て回して、
も、あ
左
れでし
右に
ょ
回すや
か？
つです。
関東と関西で違うんですよ。
あ、そうなんで
関
すか。
東は確か VHF を回すんですよ。1ちゃん、2ちゃん、3ちゃんみたいな。九州はその下の UHF を回すんで、例えば、フジテレビは60とか、なんかそんな感じになるんですよ。
そうなんですか。自分なんか1、2、3とかって12までのイメージだったんですけど、あれですか、地域によってまた若干違うと。
下のつまみを回してるんですよ。こっちはですね。
そうなんですか。
西日本の方は。
知らなかった。じゃあもしかして、チューニングするときの、チャンネルを変えるときの、なんか回すやつって2つあるんですか？
2つあるんですよ。で、上の方はほとんど使わなく、その1ちゃん、2ちゃんとかいうところは使わないで、下の60とか57とか、そういうところ、NHK だと確か52と50、あ、46とかなんですよね。
それ衝撃っす
なんか、
ね。
メモリを合わせて、やってました。
はあ、で、その当時は多分白黒だったんですよね、多分。俺はちょっと白黒じゃなかったんですけど。
いや、年代的にはカラーなんですけど、うちのテレビが古くて、買い替えて
古い
なく
白
て。
黒があったってことですね。ああ、なるほ
そうなん
ど。
です。白黒テレビがいつまでも残ってて、カラー
なあ、
です
ごいっす
見れる
ね。
はずなのに白黒で見てたっていう。
ああ。あれって、俺のイメージだと、白黒だとイメージ、力道山のイメージあるんですよ、力道山。なんかこう、昭和の本当に戦後復旧した時は、なんか家電屋さんの白黒テレビにみんなが群がって見ながら応援するみたいな、なんか野球とか、プロレスを、家に一家に一台高くてないから、家電屋さんに行ってなんか楽しむみたいなイメージです、写真で見ると。でもそれがある程度普及して、白黒から今度はカラーになってきた時に家で
街
見
頭
るみ
テ
たい
レ
な。
ビみたいなや
あ、
つですね。
そう、街頭テレビのイメージでしたけど、ああ、そっか、懐かしいですね。白黒は正直懐かしいっていうのも知らないですけど、でも、そういう歴史があったんですよね。昔は白黒で、カラーになって、綺麗だな、みたいな。ありますね。じゃあ、ちょっとレトロ系が語った後に、今ちょっと後半戦は、見げかしになんていうのはちょっと、
他にトイレが。
トイレ、ちょっと聞きましょう。アイスさん、トイレの話ちょっと聞きますよ。
いいですか。
どうぞどうぞ。
トイレが汲み取りトイレだったんです。
ありますね。
水洗トイレじゃなくて、バキュームカーが汲み取りに来る、ただ穴が開いてて落とすだけっていう。
ありました。
あ
こ
れ
れ
が、
は、
子供の頃それだったんで、えらく怖かったです。
いや、あれ、本当に、滑らせて落ちたりとかしたら、家族がまだいればいいけど、マジで、なんか、落ちたらやばくねっていうのは、恐怖はありましたね。ボットン便所っていうのは。自分も、福島に実家あるんですけど、あれは本当に俺が幼少期の頃、例えば10歳とか15歳の頃は、本当にボットン便所で、
う
なん
ち
なら
そうでしたね。
家は、住んでた家は、水洗だったんですよ。水洗だから普通にジャーって流れるタイプだったんですけど、ボットン便所は正直怖いっす。あれは。
ちょっと家から離れたところ
そう。
に、トイレがあって、
そうそうそう
ド
そ
ア開け
う。
ると、下見ると穴が開けてるっていう。
そう。しかも下手に暗いし、虫がいるんですよ、虫が。だから、なんていうの、家、あの、こ、本当の、その、 二世代住宅の普通の水洗の家に慣れてる人が田舎のその一種のその離れたボットベンチャー行くときのやつはマジでホラーだったんですよ、ホラー。マジでトイレ行きたいのに、そのトイレ行くたびに、その怖いんですよ。マジで。だから我慢するんですよ。なんかもう、いや、トイレ行きたいけど、分かってる、怖い道で、しかも夜中だから、夜中ってか夜だから、お泊まりで実家戻った時は、我慢して明日までね、耐えようか、頑張って歩いて、とりあえずトイレしに行くかっていう葛藤がね、すごい印象残ってました。ボットベンチャーもたまに来ますよね、その、バキュームカーが来て、なんか、汲み取りまーすって、まあ、匂いがなかなかすごいみたいな感じでしたね。懐かしいっすね。でも今でも多分地方だったら結構まあ水洗がなければ、そういうボットンベンジャープラスバキュームっていうのはまだまだあると思いますけどね、割と。エコではあるがっていう。
黒は普通にガスで炊いてました。内側のなんです。
今はもう水洗じゃなくて、あれ水洗になってますもんね。だいたい改装とか、家を建て替えるときに、だいたいそういうのってもう水洗になりますよね。安全面とか考えたら。本当。
あ、もしもし。
あ、もしもし。ボットンベンチはね、本当懐かしいし、本当さっき言ったんですけど、買い替えのとき、
もしもし。
聞こえますか？聞こえますかね？今ちょうど。通信が聞こえづらかったら言ってくださいね。ダメかな？あれ？繋がらない。ちょっと待って。聞こえます？聞こえます？ちょっと今、やばい。今なんか消えちゃったかもしれない。あれ？繋がんない？ちょっと待ってください。最後にという
すい
か、
ません。よく聞こえなかったです。
大丈夫です。今、だいたいなんか1分ぐらいちょっと音信不通だった感じだったんですけど、今聞こえました。よかったです。これ大丈夫ですね。
つながってるんですけど、ちょっと聞こえづらいです。
了解です。それで、さっきのトイレの話もちょっと聞かせてもらって、なんか他になんかあります？大丈夫です。今ちょっといくつかちょっとコメントさせてもらって、大丈夫ですね。
ちょっとなんか音が途切れてこっちは聞こえて。
了解です。じゃあ、こっから残りの18分ぐらいを、性格診断の方ちょっとやっていこうと思ってるんで、大丈夫ですか？前に、質問してもらったやつを聞きながら、
はい。
本当、これってなんていうかな、なんか、強制したり区別するもんじゃなくて、あくまでも自分のなんか、編み出したというか考えた診断方法で、野良吉さんはこういうタイプなんじゃないかなっていう一種の、あれですね、動物占いとか、数十占いとか、そういうなんか、ね、スピリチュアル的な話になっちゃうぐらいなんですけど、聞き流してもらえればっていう感じです。で、野良吉さんは今の自分の診断というか、さっきの質問をしていただいた限りでは、現在型です。シンプルに今か過去か
現在
未
型
来
にな
かっ
りま
て
す。
3択なんですけど、現在型ですね。で、
過去だと思ってました。
いや、違いますね。これは確かに、なんだろう、そう、なので、本当に野良吉さんが自己診断やってるかもしれないですけど、過去もちょっとあるんですよ。過去もちょっとあるけれども、163です。163だから、未来が1、現在が6で、ちょっと多め、多いです。で、過去は3ぐらいで、そこそこある感じ。で、この場合の人っていうのは、性質的には、なんだろう、本当に、今の感情を割と優先するし、相手の評価も、いい意味で言うと、相手の気遣いができるんですよ。本当に。ただ、過去が3があるっていうのは何かっていうと、それこそ、兄弟とか、親とか血族祖先みたいな、そこの部分に関しても全く興味がないわけじゃないぐらいな感じ。もう本当徹底的に、なんていうかな、過去型っていうのは本当に、なんていうかな、プライドの塊で、もう過去に自分が経験したものこそが全てみたいな感覚なんですよ。でも野良吉さんはそんな感じですかね。後でちょっと聞きたいんですけど、逆に現在型っていうのは割と柔軟なんですよ。あの頃は自分は A 案だったけど、次は自分は B 案になった。でも、彼女とか奥さんとかが C 案だったら、確かに C かな、乗り換えようみたいな感じで、割とこう、なんとかな、過去の自分の信念をひっくり返せるタイプは現在型なんですよ。過去型っていうのは本当に幼少期とか思春期とかに培ったものとか考え方や文化を変えづらいのが、その過去型なんですよね。
聞こえね
聞こえないですか？ちょっと待ってください。
ちょっと聞こえづらいです。
了解です。ちょっと待ってくださいね。よっこいしょ。で、今ちょっと窓をフルオープンにして、ちょっともう一回行きますね。途中からだったらちょっとまた聞こえたら言ってほしいですけど。
あ、
大丈夫ですか？すいません。ちょっと通信状況なんか
最近。今大丈夫です。
あ、大丈夫ですか？で、野良吉さんはざっくりポイントで言うと、1、6、3です。で、未来が1で、現在が6で、はい、過去が3の10点満点なんですけど、このタイプは、今の、
はい、
日本の人口の中では大体3割から4割ぐらいに当てはまる、まあ、言ってしまえば一番バンド層ですね、一番多いタイプなんですよ。でも野良吉さんは過去がちょっとあるっていうのが、はい、そのいい点で、そのなんだろう、自分の信念はある程度あるんですけど、はい、周りの人に合わせられるんですよ。だから柔軟性を持ってるっていうのは結構でかくて、で過去型がに強い野良吉さんだった場合は、はい、とにかくプライドが、まあ、プライドっていうか、その、自分の意見をそう簡単には変えられないんですよ。その、信念。だから、ちょっとこれ聞きたいんですけど、野良吉さんが、その、昔、はい、小中高とか学生の頃に考えてた考え方、生き方みたいなものがあったとして、それを、なんていうかな、別の親とか別の人に否定されたいとか、はい、間違ってるよってなった時に、なんだろう。喧嘩したいとか、その単発するのか、はい、それとも、いや、確かに向こうの別の人が言ってるのもそうだって言って、考え方を思想を変えられますかってことなんですよ。これどうですかね？追加の質問になっちゃうんですけど。
ああ。もう、何を言われても、まあ、勝手にやりますね。
うん。
変えないっていうか。
あ、変えない。あ、そうなの。なんか前、なんか、
変えてもいいんですけど。
はい。変えてもいいんですけどって感じ。
どっちかというと、もう、自分の考えで勝手にやるって感じ。
ああ、そうなんですね。じゃあ、そうすると、もしかすると、ちょっと、B 案よりか、あ、その、過去型よりかもしれないですね。その、多数決で B 案に従うけれども、A 案も記憶ってのがあったんで、こういったところって、その、なんだろう、周りの人に合わせて柔軟に
対応する。一緒にしなきゃいけないってなると、
うん、
あ、はい。
あ、続けてください、大丈夫ですよ。
一緒にしなきゃいけないってなると、多数決に従うんですよ。ただ、こう、自分の考えを変えてるわけではないっていう感じです、
ね。あー、まあそうですね。で、そこで、コントの過去型っていうのは、もう絶対に自分も、周りも変えてでも巻き込むってタイプなんですよ。いますよね、そういうタイプの、過去に例えば野良吉さんの中で、上司とか、
います。
親族関係の中で、もう絶対折れねえみたいな。その方が過去型なんですよ。
はい。
その方って、総じて、超努力家です。もう頑固というか、努力家で、言ってしまえば職人気質なんですね。ちょっと、ある意味、対人関係では不器用ではあるんだけど、芯をちゃんと持ってて、あの人頑固だけど、芯強いよねって言ってる方が、過去型なんですよね。で、それに対して、なんか、折れるというか、周りに割と、まあ、なんかさっき言った野良吉さんの場合はちょっと中間だとは思うんですけど、その、なんとかな、完全に譲るつもりはないけど、でも周りに合わせるよってことができるってことは、やっぱ現在強めなんですよ。現在ってのは今の、周りの環境とか、その多数決でどうなのってところに、ある程度柔軟に合わせられる方ってのは、そんな過去型が強くはないんですよ。割と合わせやすい、潤滑油タイプなんですよ。うん。過去型っていうのは本当、今言ってるんで、絶対譲らない系
ですね。一応、合わせますね。
そうです、合わせますよね。そういう意味では、現在の方がちょっと割り返し多いんです。で、過去はもうあるんですよ。その、こだわりとか、その分析力だったりとか、その、先ほどなんか今ちょっとメモ見ますけど、その、夢の話だったりとか、人間関係もそうですよね。人間関係も聞いたら、その、なんだろう、イラつくのは何っていう質問に対して、ミスが多いかどうかっていうのと、空気を察しないっていう、その空気を読める方っていう時に真ん中選んだんですよね。その、状況次第ですよ。悪意がなければ、ここはまあ許せますよっていう形で、これは多分真ん中なんですよ。ってことは、割とバランス取れてるんですよ。それが、例えば、ミスを許せないっていうタイプは、これは過去型なんですよ。過去型の人は、品質とか、その、精密さを重視しているがゆえに、ちょっとしたミスをめちゃめちゃイラつくんですね。で、もう一個の、その、空気読めない、させないっていうところにイラつくって人は割と現在寄りなんですよ。だから、今の、その、この右下診断による分析だと、本当にバランスいいんですよ、割と。割とバランスいいんだけど、ちょっと現在寄りかなっていうのが、感じがします。本当ね、これは生きやすいタイプです。生きやすいというか、その、今の日本っていう環境においては、割と、なんていうかな、うまくいきやすい、失敗しにくいタイプっていうんですかね。で、 なぜかっていうと、これ、再現性がない人っていうのは、浮気とかギャンブルで終わるんですよ。水原一平さんって知ってます？ 水原一平さん、有名な、
例の
例のギャンブル
有
で、
名なんですね。
あの方は、現在型強強なんですよ。あの方は翻訳っていう形で、今みんなが話している声をすぐに今で翻訳をかけたりとか、まあ割とコメディアンに近いような振る舞いしてましたけど、でも裏では何やってたかっていうと、気の迷いでその大谷さんのお金を使ってましたっていうのは、それはリスクを考えずに今の感情を優先しちゃってるんですよね。今のお金がない、でもギャンブルしたい、ハマっちゃってるっていう方で、そのバレたらやべえっていうそのリスクに対して、いやでも今の気持ち、やりたい気持ちがあるからって言って走っちゃうのは、例えばですよ、172とか、その要は現在が7以上の方っていうのはもう本当に突っ走って離婚、なんか浮気もしちゃうんですよ。でも多分野良木さん浮気とかそういうリスキーなことしないですよね。できないのは、そこは、さすがにこれ
単
は、
に女性にモテないだけです。
素直すぎますね。そう。だそうなんか、ギャンブルとか、まあ、タバコは別にいいんですよ。ギャンブル、浮気みたいな、一時のその感情があるじゃないですか。あるじゃないですか。その浮気も、ギャンブルも、その時のその気持ちで優先するっていうのは、現在型って結構やらかしやすいんですよ。ないっすよね、そういう子までは。そういう意味では、その過去型もちゃんと持ってるんです。で、過去が強すぎるってことは、もう自分を変えられないんですよ。変えづらい。その、さっき言った幼少期とかの考え方とか絶対曲げない。絶対、あと、もう一個言うと、
ないですね。
そう、過去型は、本当に隠した相手に土下座するのがマジで苦手なんですよ。これ。多分、野良木さんだったらまあまあできそうな気がしますけど、過去型の人は本当に隠したとか
やっ
言い
て
ながら
ま
土
す
下座
ね。
はマジでやれない。絶対死んでもやらんみたいな。いるじゃないですか。半沢直樹みたいなのの敵みたいな感じで絶対土下座しねえみたいな。ああいうタイプは過去型なんですよね。もっと自分の父親がそんな感じなんで、その隠したなと思ってる相手に土下座すると、その人もそうだし、その土下座することによって祖先も侮辱される感じになるんで、もう絶対に許さんみたいな。もう死ぬくらいだったら靴なんか舐めねえぞみたいな。っていうようなタイプは、野良吉さんは多分そこまでいかないと思うんで、だから今、1、6、3って感じです。そう。いい、バランスいいと思います。すんごくここは。一番本当に、今の日本人の中で一番多くいるタイプでありながら、割とうまくいくタイプなんですよね。こう、なんか失敗もそこそこするけれども、人生全体で見たら、割と、こう、なんていうかな。ふわっとしてますけど、幸せななんか、グッドエンドみたいな感じなんですよ。グッドエンド。トゥルーエンドじゃないんですよ。これちょっと難しいんですけど、その163の方のタイプって、なんていうかな、劇的な超超大バズりで、芸能人でバーンってなるっていうよりかは、もう野原ひろしみたいな安定してるけども、グッドエンドだよっていうようなタイプは、本当に野良木さんじゃないかなって個人的に思ってます。まあ、分析結果としては。なんか、
ありがとうござ
逃げ
い
か
ます。
診断とかも含めて、なんか質問とかなんか思ったことあれば、まあ何でも聞いてください。何でもいいですよ。こういうこと、どうなんみたいな。例えば別の、奥さんとかどうなんとかでも何でもいいですよ。
現在思考の人は、相性がいいのは、例えばどの方になるんですか？
これは過去型と相性いいんですよ。現在型って結構、
そうなんですね。
割合で言うと実は6割、3割、1割なんですよ。その現在型は大体日本人の中で6割ぐらいいて、過去型っていう一種の頑固者は3割ぐらいいて、で、未来創造型って自分は別にレアなんて無視していいんですけど、基本的に日本の家族形態で言うと、現在型の夫と現在型の妻っていうのが割と多いんですよ。でも、さっき言ったように、不倫とか浮気とかが割と多いし、感情的にすぐに結婚しちゃうんですよ。だから離婚も多いから、ちょっと若干シングルマザーとかシングルファザーになりやすいっていうリスクはあるんだけど、でも結婚はしやすいっていうのが現在型同士の結婚なんですけど、一番相性いいのは旦那さんが現在型で、まあ、現在型で奥さんが過去型っていうのがすごくバランスがいいっす。まあ、奥さんの話は全くちょっと聞けてないんですけど、でも、乳首上げた話とかを聞く限りだと、奥さんは過去型なんじゃないかなと思いますね。ちゃんとしっかりしてるんですよね。現在型の奥さんっ
なん
て、
か過去型のような気がします。
そう、おっちょこちょいで、まあ、浮気癖って言うと、浮気は多分極端な例なんですけど、なんていうかな、コロコロアイディアが、コロコロ気分が変わる人は割と現在型なの。別にいいんですよ。全然。個性なんで。ただ、もう、ちゃんと芯がある。なんだろうな。口論とか、仮に夫婦喧嘩したとしても、奥さんが譲れない部分はちゃんと譲れないけど、譲る部分は譲るみたいな、なんていうかな、 切り分けができる人なんですよ。切り分け。その状況を切り分けて、ここは妥協できる。でもここは絶対妥協できんぞ。お前はどうするんだっていうことをやれるんだったら、割と過去型なんですよ。で、これが例えば、ある状況ではめちゃめちゃ激怒なんだけど、同じ質問を、なんか、飯食って落ち着いてて、なんか機嫌がいい時に聞いたら通るみたいなのは、これ現在型です。なんでかって言って、自分のその感情によって、その同じ質問でも回答が変わるっていうのは、今の感情が一番優先されてるんですよ。でも、過去型の奥さんだとすると、同じ質問をした場合には基本的にご機嫌だろうと不機嫌だろうと変わんない場合には過去型です。どうですかね。
あ、過去型っすね。
うん、そう。
過去型です。
そう。気分で、その質問に対して曲がらないのはおそらく過去型なんですよ。本当になんか美味しいもんとか機嫌がいい時にはコロッと、あ、いいよっていうのをやってくれるんだったら現在型なんですよ。だから多分、奥さん過去型、現在型が旦那っていうパターンはすごくいいです。もしくは逆です。旦那が過去型で、奥さんが現在型はすごく相性がいいです。これは。長続きします。ちなみになんですけど、
ありがとう
さっ
ござい
き言った、
ます。
そう、現在型の夫婦っていうのは、熱しやすく冷めやすいんで、結婚もめちゃめちゃするんだけど、離婚が多いから、バツイチバツニの人たちが多いです。まあ、比較的ですよ。別に全員じゃないですよ。でも、じゃあ、過去型同士の夫婦はどうなると思います？過去型夫婦、イメージ。過去型同士の夫婦はどうなりますかっ
なんか、
ていう。
ぶつかりそうな感じしますけどね、お互い譲らないというか。
これ、実は、ある一定ラインまでは、なんとかなるんですよ。ある一定ラインを超えたら、もう絶縁レベルで離婚します。現在型って実は、一回別れるんだけど、後になって未練があって、再婚したりするんですよ。面白いことに。なんでかっていうと、感情的になるから、前の旦那の方が良かったわ、ちょっと、より戻さないとかって、また結婚するっていう、再婚っていうのをやるんですけど、過去型っていうのは、なんだろう、関係を崩したくないから、結構表面上はニコニコしてるんですけど、内心では、日頃の恨みが累積してって、ある一定のラインを超えると、もう、鬼のような状況になるっていう、般若の目にみたいになるんですよ。で、現在型は割とすぐ文句言うんで、すぐになんていうかな、あ、嫌いな部分とか、なんでこんなんなんて口論するんですけど、過去型の夫婦同士は、そこまでなんていうかな、まあなんていうかな、下手に喋らないで、なんていうかな、察すようではしないんだけど、累積するんですよ、本当に。で、累積のある一定のラインを超えたら、もう本当に絶縁になっちゃうみたいな、重さが、それは、あれ、親子も同じですよ。過去型の両親に対して、息子も過去型だと、表面上仲良くしてるけど、裏では、なんていうかな、合わない怒りゲージみたいなのが勝手に溜まってて、スーパーコンボゲージでマックスまで溜まると、片方がもうブチ切れて、お互いに切れて、もう絶縁みたいな。でもそれもね、なんていうかな、なんかあれなんですよ。世間体大事にするんですよ。世間体。だから、離婚をかけた時に、祖父とか祖母とか失望したりとか、なんていうかな、あるところが巻き込まれて大変になるみたいな、なんか自分も苦しいんだけど、育ててくれた親にも迷惑がかかるから頑張って耐えようっていうのをお互いにやっちゃうんですよ。夫婦同士だと。過去型同士だと。だそれは、なんだろうな、本人たちも、一種の親族系とか、なんていうか、世帯、世間体か。世間体に縛られて、常に耐え続けてるような夫婦になるんですよ。いません？そういう夫婦。なんか、
あ、いますね。
いますよね。過
昭和
去
の
型
頃と
夫
か
婦は。
結構、よく聞く話でした。
そう、これは本当世間体に縛られちゃうんですよ、本当に。だから自分は耐える、周りを、まあ周りというかどっちかというと、親族とか、祖先とか、お父さん、お母さんを悲しませたくないし、プライドっていうか、プライドだとちょっとイメージ悪いんですけど、要は自分とか、なんとかな、グループ、自分の血族のグループを背負っちゃってるんですよ。なんていうかな、
あ、はい。
何、自分は鈴木なんですよ。鈴木家としての品格とか尊厳を維持しなければならないっていうところを最優先にするんですよ。鈴木家の尊厳みたいな。そう。そうなんだ。野良吉さんだと野良吉さんの家族の、なんか、権限というか尊厳を維持できますかって言ったら、多分そこまで別によくねって思うじゃないですか。それは現在が多めだからなんですよ。そこまでだってこだわらないですよね。
今はあまりこだわる人少ないですね。
そうですよね。本当過去型の夫婦ってのは見ればすぐわかります。もう本当に、まあギスギスじゃないんですけど、本当になんか溜め込んでて、一定ライン超えたら爆発するっていうような感じが本当多いんで、まあ、そこは相性ですね。そういう意味では、野良吉さんの奥さんはもう過去型。野良吉さんは現在型で、これ分かりやすい。芸能人もそうなんですよ。例えばダウンタウンいるじゃないですか。浜ちゃんは現在型で、まっ
い
ち
ま
ゃん
す。
は過去プラス未来なんですよ。だから、基本的にまっちゃんがボケて、で、現在共感型の、浜ちゃんが突っ込むんですよ。 すんごい相性いいじゃないですか。必ず突っ込むじゃないですか。そのツッコミの鋭さとか、その何やってんねんとか分かんないですけど、その突っ込みの速さとかっていうのは、それがダウンタウンのすごいところじゃないですか。それは、その、旦那さん、野良木さんで言うと、旦那さんがボケて、あ、じゃ旦那さんはボケる側なんですよ。で、突っ込む側が奥さんなんですよ。しかも倫理的な突っ込みなんですよ。でも、まあ、逆もできなくはないですよ。奥さんがわざと、なんか周りのためにボケて、その、野良木さんが突っ込むってパターンも芸人的にはありなんですけど、はい、でも逆なんですよ、これは。その、気の迷いとか、その、わかるんですけど、授乳とかも含めて、野良木さんが、その、好奇心なんですよね。なんか、ちょっと最後に言いたいんですけど、その、野良木さんはおそらく、これ俺の直感なんですけど、間違ってたらごめんなさい。多分、生命の神秘を体験したいんですよ、はい、生命の神秘を。これ何かっていうと、野良木さんはその、奥さんとかお母さんとか赤ちゃんとかってもちろんあると思うんですけど、自分にはない生物の、体験をしたいっていうのは俺は聞いてて思ったんですよ。だから授乳もそうだし、その寝起きとかもそうだし、まあ、そこは多分興味なんですよね、その、
ね、
なんかとりあえず自分で確認できないものは、直接自分が体験してみたい、どんなものか見てみたい、やってみたいってなって、奥さんがぶち切れるっていう、その流れは、なんかその体に興味がエロじゃないです。エロではなく、シンプルななんか潜在的な、好奇心、興味が多分あるんじゃないか。それ、体とか、生物とか、猫とか犬とかも飼ってるってことは、その猫、犬も含めて、その生き物の本能、生態みたいなのを、なんか、触れて体験したいって思ってるんじゃないかって自分は思ってます。これはもう勝手な思い込みですけど。そんな感じですね。はい。
あると思います。
そう、あの、本当配信でそう思ってました。だから、あ、でもそこの、抗えないですよ。で、あの、野良木さんはそういうなんか、生物の不思議さに触れたいっていう好奇心があると思うんですけど、自分は、なんか、スピリチュアル的なよくわかんないものを調べて、今の、その、世界の仕組みというか、
宇宙
を
調
べたいっていう気持ちが、めちゃめちゃ好奇心が強いんですよ。そこに対しては、なんか楽しくできるじゃないですか。なんかこう、例えば、めちゃめちゃ疲れたとか、奥さんがやめろやめろ言われてても、いやいやいや、俺は突き進むぜって、突き進んでブチ切れられるっていう流れがあるじゃないですか。自分は、その未来のよくわからないスピリチュアとか、転生とか、そういったところにめちゃめちゃ興味あるんで、なんか周りが、いやいや、そんなんねえよって言われても、いやいやいや、俺はあると思って突き進むぜ、楽しいぜ、みたいな感じでやっちゃうっていう。これって、その、人それぞれ持ってるんですよ。で、人それぞれ、その、興味を持ってるラインを見つけることがすごい大事だって思ってます。右下診断も同じなんですよ。その、これちょっとざっくりなんですけど、現在共感型っていうのは、今の生物とか気持ちとか相手とか、その自分ではない他の人をめちゃめちゃ興味持ちやすいんですよ。で、過去型って言ってるのは、自分の、なんていうかな、体とか、祖先とか、歴史とか、まあ歴史が好きな人、歴史オタもそうなんですけど、は過去型が結構得意で、未来型っていうのは、まあ未来のことばっか考えてるってタイプなんで、やっぱ時間軸によって興味も変わってくるよっていうのが、まあ自分のその、診断のその、まあ魅力というかな、だと思ってます。はい。で、一応ちょっと、あの、また最後最後で言っちゃうんですけど、あの、夫婦の中でも実は相性があって、はい、同じタイプの相性だと破綻しやすいんですよ。はい、さっき言った現在型だけの夫婦だと、お互いに不倫したりとかして、すぐに離婚しますよ。過去型だと、過去同士で、だとギスギスしちゃって、ある一定ラインだと、崩壊しますよ。で、未来型っていうのはそもそも結婚しませんよ、みたいな。その、コンビとか、その芸能人とか組むときに、同じタイプしかいない場合は、大体失敗します。これ法則性なんですけど。まあそれも、あの、右下診断の面白いところで、必ず未来、現在、過去っていうところで、程よく尖ってて、その、なんていうか、自分と被らないように配置されてると、長続きするし、そういった芸能人とかバンドとか、その、何、音楽作ってる方ってのは成功するっていうのは、俺の中での法則性なんですよね。だから、さっき言ったように、未来とか、あ、現在と過去っていうバランスで、奥さんと旦那さんが持ってるから、すごく相性いいんですけど、現在だったり、過去だったりする夫婦は、ちょっと危ないかなっていうのが、まあ、夫婦の話です。あとは、まあ、もし、野脇さんに時間があったら、はい、息子さん、娘さんとかも診断できますんで、息子は大体、まあ、その、名前は出さなくていいですよ。でも、息子はこういうことやってて、こういうエピソードがあってっていうのを、あの、配信で言ってくれたら、あ、これは息子さんは、とか、今だな。なんなら未来型もいるんですよ。1割ですけど、この娘さんは未来型だな、とかっていうのはできると思うんで、まあ、そのあたりね、あの、配信とかしてくれ、あの、要は、ズキンスキズキさん向けに、ちょっとね、あの、匿名で、あの、名前は出さないけど、こういうことがあって、娘はこういうこと言っててって言ってくれれば、本当に、あの診断するんで、そうすると何がいいかっていうと、親子関係の相性も分かるんですよ、これ。 本当に。未来型は過去
そうです
型に
ね。
強くて、過去型は現在型に強くて、現在型は未来型に強いっていう、グーチョキパーの関係があるんで、そうなると親子関係がこじれる理由にもなるんで、まあ、そこはね、ちょっと将来的に、ヒロさんいらっしゃいませ、ね。ちょっとね、昭和ホイホイの話をしてた後に、診断しちゃってたんですけど、もうそろそろ終わりになっちゃうんですけど、まあ、ヒロさんもね、なんか質問あったら言ってくださいね。はい。なんで、野良吉さんもなんか、そういう、ちょっと、右下診断にも、ちょっと、なんか、もし、興味というかね、あったら、情報提供してもらえれば、別にコメントでもいいんで、やれればなと思ってますんで、はい。
はい。
最後、まあ、
ありがとうございます。
お時間になったんで、最後になんか、一言というか、今回ね、その前半は、昭和、おっさんホイホイで、昔の昭和の人しかわからないような、ネタとか格ゲーとかの話をして、まあ、後半はね、右下診断で、夫婦の話とか、ね、ちょっとさせてもらったんですけど、全体どうですか？感想、聞かせてもらえれば。
やっぱり時間が足りないですね。もっとこう話を聞きたい感じはあります。
そうです
な
ね。
かなか、こういう話ができる人がやっぱり少ないですので、
はい。
こう、結構楽しく、聞かせてもらったので、またやりたいです。
分かりました。すみません。ヒロさん、すみません。間違って招待をおっしゃったんですけど、ちょっと無視してください。はい。なんで、ちょっと野良吉さんにはね、ちょっと勢いで、ね、2週間前のね、ちょっと出会いで、ちょっとこう、語らせてもらって、ね、やり取りもして、コラボやったんですけど、でも本当、なんていうかな、ちょっと最初はぎこちなさはあったんですけど、本当に配信慣れしてきてる感じはありますよね。うん、本当、それで、
ありが
新しい
とうご
経
ざい
験だ
ます。
と思うんで、もう強制はしないです。楽しかったら続けてもらえれば、まあ自分もね、配信聞きたいし、またね、なんか、まあ親子だったりとか、そのね、子供娘のも自立してると思うんですけど、そのあたりのエピソードとか聞かせてもらったら、またね、再コラボもしますし、なんなら呼んでください。逆に、村木さんのチャンネルに呼ばれるのもありなんで、だから自分は今回右下診断とか、その自分が好き勝手、勝手に企画して言ってますけど、逆に自分は呼ばれた側としては、もう、プランとか、どんなこと企画するとかも全部野良吉さん側がプラン立ててもらっても全然 OK な感じなんで、はい。まあ、だから初コラボ、逆に初呼びコラボやってみてください。呼ばれますんで。
慣れたらちょっとぜひチャレンジしたいですね。
そうですね。本当スタイフってコラボが結構楽しいんで、まあ、1対1の2人以外にも、3人、4人、5人同時でね、なんかグループディスカッションとかも結構面白いんですよ。難易度高いですけど。だそういうのも含めて、ちょっと新しい、なんていうかな、配信の楽しさ、新しいもの、得られるものいっぱいあると思うんで、ぜひぜひね、チャレンジしてみてください。自分は、聞きに行くし、コラボもしに行くんで、はい。今後とも、ちょっと応援してます。ね、夫婦、仲良くしててください。はい。
ありがとうございます。
夫婦のボケとツッコミネタマジ好きなんで、奥さんが必ずブチギレるっていう、マジでなんか、両津勘吉と部長みたいな関係のオチはマジで俺それ好きなんで、いろいろ聞きたいです。はい。ありがとうございます。ヒロさん、礼儀お願いします。ありがとうございます。じゃあ、あれですね。ヒロさん、この後自分スキズキンは、ちょっとこの後コラボ終わった後に、礼儀の簡単な配信とか解説やるんで、次の配信すぐやるんで、よかったら来てください。その時に礼儀やりますんで。はい。ここはちょっと今回コラボ配信という形でね、野良吉さんちょっと呼んで招待しましたんで、また来てください。もし野良吉さん、霊気興味あるんだったら自分のこの後の配信聞きに来てください。はい。なんで、ちょっと今日の1時間のね、このコラボ配信はこれまでです。はい。ありがとうございました。ね、またコラボしましょう、野良吉さん。
ありがとうございました。
ヒロさんもまた聞きに来てくださいね。はい。という形で、ありがとうございました。